ところに来たのを見ました。アヒメレクは彼のために主に伺って彼に食料を与え、ペレシテ人ゴリアテの剣も与えました。そこで王は人をやって、祭司アヒトブの子アヒメレクと彼の父の家の者全部、すなわちノブにいる祭司たちを呼び寄せたので、彼らは皆王のところに来た。サウルは言った。聞け、アヒトブの息子。彼は答えた。はい、王様、ここにおります。サウルは彼に言った。お前とエッサイの子はなぜ私に謀反を企てるのか。お前は彼にパンと剣を与え、彼が今日あるように私に歯向かうために彼のために神に伺ったりしている。アヒメレクは王に答えて言った。あなたの家来のうちダビデほど忠実な者が他に誰かいるでしょうか。ダビデは王の婿であり、あなたの護衛の長であり、あなたの家では尊敬されているではありませんか。私が彼のために神に伺うのは今日に始まったことでしょうか。決して、決して、王様、私や私の父の家の者全部に汚名を着せないでください。しもべはこの事件については一切知らないのですから。しかし王は言った。アヒメレク、お前は必ず死ななければならない。お前もお前の父の家の者も全部だ。それから王はそばに立っていた近衛兵たちに言った。近寄って主の祭司たちを殺せ。彼らはダビデに組みし、彼が逃げているのを知りながらそれを私の耳に入れなかったからだ。しかし王の家来たちは主の祭司たちに手を出して打ちかかろうとはしなかった。それで王はドエグに言った。お前が近寄って祭司たちに打ちかかれ。そこでエドム人ドエグが近寄って祭司たちに打ちかかった。その日彼は85人を殺した。それぞれ天布のエボデを着ていた人であった。彼は祭司の町ノブを男も女も子供も血のみごまでも剣の刃で撃った。牛もロバも羊も剣の刃で撃った。ところがアヒトブの子アヒメレクの息子のエブヤタルという名の人が一人逃れてダビデのところに逃げてきた。エブヤタルはダビデにサウルが主の祭司たちを虐殺したことを告げた。ダビデはエブヤタルに言った。私はあの日エドム人ドエグがあそこにいたので、あれがきっとサウルに知らせると思っていた。私があなたの父の家の者全部の死を引き起こしたのだ。私と一緒にいなさい。恐れることはない。私の命を狙う者はあなたの命を狙う。しかし私と一緒にいればあなたは安全だ。
So Saul's hatred and jealousy of David had just driven him crazy.
サウルのこの憎しみとまた妬みというものが彼をもう本当に狂ったようにさせてしまいました。
He orders the killing of all of the priests and everybody in the whole town.
彼はこの主の祭司たちをみんな殺しなさいと、そしてその町のすべてを殺すようにと命令を出しました。
And when he first orders his guards to do it, he orders his guards to do it first, and they refuse.
最初は、王のこの衛兵たちに、まあ、その命令を出したわけですけれども、彼らはそれを拒みました。
Now we are to obey the authorities that God has put over us.
私たちは、こう神が私たちの上に置かれたその権威というものに従うべきです。
As Christians, we are to be God, or we are to be law-abiding people.
クリスチャンとして私たちは律法、法律を守っていくこと、必要があります。
But we see in the scriptures, if the government were to ask you, if the authority asks you to do something in which that goes against what you believe God wants.Then you would refuse.
けれども、もしその国であったり、またその立てられている権威がですね、何か神が望んでおられないと私たちが思うようなことを命令してきたときには、私たちは、それを拒む必要があります。
You see that in the New Testament when the disciples were arrested because they taught in the name of Jesus, and Peter told the authorities.Well, what do you think? He said, we ought to obey God rather than men, because God told us to preach.
新約聖書にもそのことが書かれています。弟子たちが捕らえられた時にですね、ペテロはこのように言いました。人に従うより神に従うべきですと。ですから、その神が言われているように福音を述べ伝えていくのだと言いました。
So the soldiers were to be obedient to their king, but Saul was asking them to do something that wasthey weren't able to do it, so they refused. It was against God.
ですからサウルがここで、まあ、主の祭司たちを殺すように命令を出したわけですけれども、家来たちはそれは神に逆らうことになるということでそれを断りました。でも、そこにいたドエグが結局それを行いました。
When Saul was, do you remember back, if we kind of go back in the story, remember back when God first rejected Saul back in chapter 14?
覚えてるでしょうか。ちょっと前ですけれども、最初にサウルがこの神の御心に従わなかった時のことが、14章のところに書かれています。
Remember, he was supposed to wait for Samuel to come and offer the sacrifice, but Saul was impatient. He wanted to get it, so he said, I'll do it. He did it himself.
彼はサウルはサムエルをこの生贄を捧げるのにサムエルを待っていなければいけなかったんですけれども、でもなかなか来ないので待ちきれずによしもう自分でやると言って自分で生贄を捧げてしまいました。
And it seemed kind of like God was really strict with him. He says, you, because you did this, I have rejected you.
でそのことによって、まあ、私はあなたがこれをしたから私はあなたを退けると神は言われたわけですけれども、ちょっとなんかこう厳しすぎるかのように思います。
Later on with the Amalekites, God ordered him to completely destroy the Amalekites, and he didn't. He left Agag the king.
次に今度はアマレク人を全滅しなさいと言われたわけですけれども、その時に彼はまたそれに従わずにアガグ王を生け捕りにしていました。
And he was told, "You did not fully obey the Lord."
そしてまた、彼はあなたは全面的に神に従わなかったというふうに言われました。
But now we look, and Saul is to the point where he's murdering a whole city of innocent people.
でここでとうとう今度サウルはですね、この全く罪のない人たちのいるその町全体を滅ぼすということをしました。
And you know, sometimes sin seems like not that big a deal.
で、時にこの罪というのは最初はそんな大した問題じゃないように思います。
You might think, well, what's God so uptight about?
なんで神はそんなに怒ってるんだ。
But in the end, sin is ugly. Sin leads to destruction.
けれどもその最終的には本当に非常に醜いものとなって、罪というものがそういったひどいところにこう導いていきます。
And people get hurt.
そして多くの人たちが傷つきます。神はそれをご存知です。
He knew that this would happen with Saul.
神はサウルがこういうことをするということをご存知でした。
And that's why the Lord always urges us to repent of our sins, to get right with Him.
だからこそ神はいつも私たちに悔い改めるようにと勧告してくださっています。
Okay, let's just move into chapter 23. The story kind of continues. Let's look at verses 1 through 5.
はい。では、続けて23章に入りたいと思います。1節から5節をお読みします。その後、ダビデに次のような知らせがあった。今、ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。そこでダビデは主に伺って言った。私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行け、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救え。しかし、ダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあ、ケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。
Okay, I'm gonna look at my map again. So, he was down in Moab and he came back and right now, Keila, right there.
ここがケイラですね。今指していたところです。
And it was a city, and it said that the Philistines were robbing the threshing floor.
ここでペリシテ人が、まあ、彼らの内場を略奪しているとあります。
They were in big trouble because they depended upon this. This was when they were harvesting the crops and everything, you know, they were down there at the threshing floor. They were separating the grain from the chaff, and this was what they needed to live on. And the Philistines were coming in and taking it all.
ちょうどこの収穫の時期で、みんながこう穀物を収穫してですね、殻をこう打ち叩いて、実と分けていた時に、その、ところにペリシテ人がやってきて、その収穫した穀物をみんなこう奪っていこうとしていました。これがケイラの人々にとってはもう生きる糧であったわけですから、大変な問題が起こっていたわけです。
And David, it said, David inquired of the Lord, should I attack the Philistines?
ダビデはここで主に、私はペリシテ人を撃つべきでしょうかというふうに主に聞きました。
This is one of the strengths of David. David inquired. He found out what God's will was.
これがダビデの強みの一つです。彼は常に主に聞いて、主の御心を求めていました。ですからここでも、私は打つべき、行って打つべきでしょうかと聞いています。
God must have already been working in David, in his heart and in his mind, because David says to God, should I attack?
おそらくですね、もうすでに神はダビデの心の内にその思いを与えてくださっていると思われます。だからこそ彼は、私は行って打つべきでしょうかと聞いています。で、ダビデはここで受け身ではないということに気がつきます。
Sometimes we can be too passive when we're waiting for God to speak to us.
時に私たちは、あまりにもちょっと受け身になりすぎて、神が語ってくれるのを待ちすぎるということがあります。もしかしたらもうすでに神は皆さんの心の内に何か語ってくださっているかもしれません。その時に、主よ、これがあなたが望んでおられることですかと聞いてみることです。
Now of course it's wrong. You know, I've talked before, but it's wrong to just give God two choices. Okay, God, is it A or B? Tell me.And maybe it's not either A or B.
もちろんですね、神に対して、主よ、これは A ですか B ですかと2つの選択肢を与えて、迫るっていうことは違っていると思います。答えは A でも B でもないかもしれません。
But there are times when God is already speaking to us. We know it. We're not quite sure. And we should be active, you know, seeking. Is this your will, Lord?
けれども、時に神様は私たちにもうすでに答えを思いとして与えてくださっているかもしれませんので、そういった時に、主よ、これはあなたの御心ですかと聞いていく必要があります。
Go and attack and save the city.
主は彼に対して、行け、この町を救いなさいと言われました。
But David's men hear thisAnd you know, David's, we're going to go and attack the city, and they think he's crazy.
でもダビデがそれを自分の部下たちに告げたときに、彼らはそんな考えは狂っているというふうに思いました。
I mean, David, we're on the run from Saul. Saul is trying to get us. Why would we, you know, attack the Philistines now?
私たちは今サウルから逃げてるんですよ。その逃げている私たちがなんで今ペリシテ人を襲わなきゃいけないんですか。
Why should we risk our lives for the sake of these people?
なぜ彼らのために自分たちの命を危険にさらさなきゃいけないんですか。
So David, he goes back to the Lord and he asks him again. He wants to confirm whether this is really the Lord's will.
ですからダビデはもう一度主のもとに戻って、問い直しました。本当に主からの確信を得るためにこれが御心なのかどうか。
And you know, that's really the most important thing. What is the Lord's will? What does God want?
これが本当に一番大切なことです。何が神の御心なのか、神は何を求めておられるのか。
David could have been swayed by the opinions of his men.
ダビデはここで、自分たちの部下の言葉にこう揺れてですね、
He could have allowed their fear to affect his decision.
この彼らの恐れに影響を受けて、自分の決断を変えることもできたかもしれません。
He didn't, you know, just rush in and said, "No, I'm gonna," you know, he went back to the Lord.
彼は早急にそこで何かを決断するのではなくて、もう一度主のもとに戻りました。
And in the end, he did what he believed God wanted him to do.
そしてもう一度はっきりと これは確かに主が求めておられることだという確信を得て、それを行っていたときに、彼の部下たちもダビデに従ってきました。
And these men would come to respect the fact that David was following the will of the Lord.
そして部下たちは、このダビデがですね、主の御心に従っているというその、真実な姿に本当に尊敬を抱くようになりました。
As they witnessed the Lord giving them a victory, I'm sure they were very thankful.
そして、本当に主の証人として彼らはこの主からの勝利を得るわけですから、この部下たちもみんなこれに対して感謝をしたと思います。ですから私たちもまた本当に主の御心に従っていくということがとても大切です。
Because even those people in your sphere of influence, whatever it may be, your children orpeople you work with, your family, those people will be blessed by your decision to follow the Lord.
皆さんがこう影響を及ぼすことのできる範囲にいる人々、皆さんのお子さんかもしれませんし、周りにいる人たちに対して、もしあなた方がその主の御心に聞いて、それに従って、行っているならば、その人たちも周りにいる人たちもまたそれによって祝福を受けることになります
。Because oftentimes people make the mistake in thinking that by trying to please the people, trying to just get the consensus and well, I'm not really convinced God wants me to do it, but they want me to do it, that in some way they're helping people. But you don't really help anybody. If you compromise with the Lord, you don't help, you're not doing anybody a favor.
よくですね、人々は間違えてしまって、こう人を喜ばそうとして一生懸命いろんなことをしようとします。主にこういうふうにやりなさいと言われて いるのが感じていても、でもそうじゃなくて人を喜ばせるためにこっちをと言って人を何とか助けようとしたりいろいろとするわけですけれども、でも実際は本当にその人たちを助けていることにはなりません。
You see that with parents, sometimes they want their kids to like them, and they take it to such a degree that they compromise. But in the end, they're not blessed. It leads to trouble.
子どもたちに例えば親として好かれたいと思って何かこう一生懸命子どもたちの気に入るようなことをしようとしても、もしそれが神との間に妥協があるのであれば、最終的にはそれによって子どもたちが祝福されるということはないわけです。
Even your friends, I'm not people just under your authority, but even your friends or people that are around you that see your life, there's a temptation sometimes when we feel that if we follow the Lord, if I do what I think is right, but maybe they won't like what I do.And we, you know, there's a temptation to compromise.
それはですね、何も子供とかその自分の権威の下にある人たちだけに限ったことではなくて、例えば私たちの周りにいる友人とかにも同じことが言えます。もし私たちが、主がこれを自分に望んでおられると分かっていても、もしかしたらこれはその友人にとってあまり嬉しくないことかもしれないと思うときに、それをしないでいると結局は祝福がそこに流れてきます。
You know, you're letting them down. Oftentimes we compromise our witness, and God could have used us to draw that person to them, but because we're trying to please them, in the end they're not drawn any closer to God. They don't even see God.
ですからもし私たちが妥協してしまうと、結局それはその人たちを周りの友人たちを逆にこう余計悪い状態にさせてしまうことになります。妥協をしなければ神は本当にその人たちを救い出したい、もっと神のもとに引き寄せようとしておられたかもしれないのに、その人たちが喜ぶことをやってしまうことによって、結局は少しもこう神に近づく、彼らが神に近づくことができなくなってしまいます。
Okay, let's go back to the story. Let's read throughverses 6 through 13. See what happens here.
では続けて6節から13節をお読みします。アヒメレクの子エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエポデを携えていた。一方、ダビデがケイラに行ったことがサウルに知らされると、サウルは 神は彼を私の手に渡された。ダビデは扉と閂抜きのある町に入って自分自身を閉じ込めてしまったからだと言った。そこでサウルは民を皆呼び集め、ケーラへ下っていき、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとした。ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神、主よ、あなたのしもべはサウルがケイラに来て私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはあなたのしもべが聞いた通り下ってくるでしょうか。イスラエルの神、主よ、どうかあなたのしもべにお告げください。主は仰せられた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は仰せられた。彼らは引き渡す。そこでダビデとその部下およそ600人はすぐにケーラから出て行き、そこここと彷徨った。ダビデがケーラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめた。
Even though David and his men had risked their lives to save the city of Keilah, the people of the city, the same people that were saved, were willing to turn David over to Saul.
ダビデとその部下たちが本当に命を懸けて危険にさらしてまでもこのケイラの町を救ったわけですけれども、このケイラの町の人たちはそのダビデたちをサウルに引き渡すであろうと言われました。
You know, betrayal is one of the most bitter experiences that we have in our lives.
この裏切りというのは私たちが人生の中で経験する最も苦い経験の一つだと思います。
Especially if you're betrayed by someone that you have helped.
特にですね、誰か私たちが助けてあげた人から裏切られるということ。
If you've risked something, you've kind of laid down your life to help them, and then they turn on you and betray you, it hurts.
何かこう自分をもう犠牲にして命をかけて助けようとしたその人から裏切られた、裏切られるということは本当に傷つきます。
And, you know, this is something that's a part of life.
でもそれが、私たちの、ある意味で人生です。
If you haven't an experience, if you haven't experienced it, you probably will.
もしそういった経験を今までしたことがないとしたら、いつかするかもしれません。
Because people will let you down.
なぜならば人というのは、私たちをこう落ち込ませるからです。
And when this happens, it can really floor you. You can think, well, how could they do such a thing?
そして本当にもう打ち倒すようなことを してきます。なんでこんなことをができるんだというようなことをしてきます。
After all that I did for them.
これだけのことをやってあげたのに。
And this is the point when there's a big temptation.
この時に一つの大きな誘惑というものがやってきます。
you can go and you can be bitter.
そして、それに乗ってですね、この苦味に進んでいくこともできます。
you can withdraw and say, I'm not going to trust anybody anymore.
もう自分で身を引いてですね、私はもう誰のことも信用しない。
And this is for this reason a lot of Christians get tripped up in their Christian life. And oftentimesThey never really recover.
というのは、多くのクリスチャンの人たちがこういったことによってですね、足元をこう救われてつまずいてしまって、もう信仰が元に戻ってくることができない人たちがたくさんいます。
But you know, it doesn't have to be that way.
でもそうである必要は実はないです。
As we see, you know, this happening to David, it doesn't have to shut you down.
この、ダビデのことを見てもですね、それによってこうなんて言うんでしょう、自分が、閉じ込められる必要はありません。
David had one thing I noticed about David in this situation. David had gone into Keilah because the Lord had wanted him to do it. He was convinced it was the Lord's will. That's why he did it.
ダビデのことをちょっと考えますと、彼は主が彼に言われたから、主が望まれたからケイラに 下っていきました。
If you are ministering to people because you believe it's what God wants you to do, then you can rest and put it in the Lord's hands.
もし皆さんが誰か他の人々のために使えるときに、それが主が言われていることだからといって、主から言われたこととしてその人々に使えていくときには、私たちはその結果というものは主の御手に委ねることができます。
Because what really matters is what does the Lord think about this?
なぜならば一番大事なのは主がそれに対してどう見てくださるかということだからです。
If that's your motivation, if you're doing it to please the Lord, you're not so vulnerable to being just floored if you get betrayed.
もしその私たちの動機が主に喜んでいただくためというものであるとしたらば、私たちはそんな簡単に傷を受けるような、そういったあの状態にはならないと思います。
You're not so vulnerable to the responses of the people that you minister to, because to be honest, you can't control them.
自分がその使えた人たちがどういう反応をするか、それによって傷を受けてしまうようなことは、ようなそういった弱い状態にはなかなかなりにくいと思います。なぜならば私たちはその相手を支配することはできないからです。
But what we can do is we can concentrate on being faithful to the Lord.
でも私たちには何ができるかというと、私たちは、続けて主に対して忠実であり続ける、そのことに集中することができます。そして主が望まれることを行っていくということです。
And the Lord sees your faithfulness and he will reward you.
そして主はその皆さんの忠実さを見てくださって、主が報いを与えてくださいます。
I think one reason that we are so vulnerable in this is that we're often looking for the approval of other people.
私たちがなぜこう傷を受けやすくなってしまうかという、その理由の一つは、私たちがこの周りから認められるということを求めてしまうからだと思います。
Too important to us.
そして気づかないうちにそれが本当に大事なことになってしまっているんです。
In the back of our minds, we maybe not even realize this is happening, but in the back of our minds, we're thinking we're kind of earning some reciprocity. Okay, now well, they're going to be good to me. I've done this, and they're going to be good to me.
自分でそんなに意識してないかもしれませんけれども、でも頭の中で実は何かこう交換条件みたいなものをこう思ってしまって、私がこれだけいいことをしたんだから私にもいいことをしてもらえるだろうという、そういった思いが湧いてきてしま
います。
そしてそれが受けられないときに、私たちは本当にこう打ちのめされてしまうんです。
I just wanted to say this. I feel like this is really important.
これは本当に重要なことだと思うので、今こう強調して話しています。
The Lord will never betray you.
主は決して皆さんのことを裏切ることはありません。
You may betray him, but he will never be unfaithful to you.
もしかしたら皆さんは主に対して裏切ってしまうかもしれませんけれども、でも主は決して皆さんに対して不忠実であるということはありません。
And you know, he's the only, the Lord is really the only person that you can say that about.
そしてそういうふうに言えるのは本当に主だけであるということです。
The truth is that we have all been unfaithful to someone at some time.
事実はですね、実は私たちはみんな、ある人に対しては不誠実なところがあります。
But we forget about it.
でも私たちは実はそういうことは忘れてしまうんです。
If nothing else, we've been unfaithful to the Lord.We often betray the Lord.
私たちはしばしば実は主を裏切っています。
He loves us perfectly.
でも神は私たちを完璧に愛してくださっています。
Now, I mentioned, I said the Lord will never betray you because I believe that the devil often tries to get people to think this thought that the Lord has betrayed you.
主が決して私たちを裏切らないと私が何度も言うのは、悪魔はですね、それを私たちに欺いて きます。主がまるで私たちを裏切ったかのように感じさせようとします。
Why did this happen to me? I trusted you, God. Why did you let this happen? And it's there's the temptation. The devil's right there trying to make you think, well, yeah, he set you up to put you down.
なんでこんなことがあったんだろう。私は主を信頼してたのにと、そういった思いが来るときに、悪魔はそこにまたつけ込んできて、そうだそうだと、神はお前をこう落とし込もうとしているんだと囁いてきます。
Never betray you. He will always be faithful to you.
けれども主は決して皆さんを裏切ることはありません。必ずどんな時も皆さんに対して誠実な方です。
Live your life with abandon. I mean, you can just live your life completely to the Lord. Give him everything. He will never betray that. He will never ever let you down.
皆さんはもう人生のすべてを主に捧げることができます。もう自分の持っているものすべてを明け渡すことができます。そして主は決して皆さんを裏切ることはありません。
Let's just move on. Verse 14 here.
はい、では、14節をお読みします。ダビデはアラノや要害に宿ったり、ジフのアラノの産地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡さなかった。
Okay. I can't read Japanese, so anyway, I'm not going to go to the map right now. We're trying to find Ziph there, but God did notDeliver David into Saul's hand.
神はですね、ここでダビデをサウルの手には渡しませんでした。ちょっとこのジフという場所ですね。ジフの荒野。日本語なのでよく読めないんですけど。
ジフ。Oh, it's okay. There it is, right there.
ここですね。今赤い点が映ったところがジフの荒野というところです。
That's a neat thing. Don't put my eye out. Thank you. You know, God did not allow. It says that God did not deliver David into Saul's hand. Here in verse 14.
神は、14節にありますけれども、ダビデをサウルの手には渡しませんでした。
Although it seemed like it, David was not at the mercy of Saul.
もうほとんどそのような状態になっていたかのように見えましたけれども、でもダビデはサウルのなすがままにはなりませんでした。
Saul could not harm David unless God allowed it.
サウルは神が許されない限り彼を傷つけることはできないのです。
And you know, you see that in the book of Job.The devil cannot do anything that he wants to Job. God sets limits. He said this far and no further.
ヨブ記を見るとそのことがよくわかります。サタンはですね、自分がやりたいことを何でもできるわけではありません。神が制限を設けてここまでと言われたその制限の中でしか動くことができません。
And it's that way with your life.
で、その同じことが皆さんの人生の中にも言えます。
You don't need to fear that the devil's just going to wipe you out because God is protecting you.
サタンによって自分の人生が滅ぼされるというふうに恐れる必要はありません。なぜなら神が皆さんのことを守ってくださっているからです。
Now God did not allow Saul to destroy David, but as we see, God did allow David to experience difficulties, stress, trials.
神はまあ、ダビデが滅ぼされることは許されませんでしたけれども、でもここで彼がこの困難であるとか試練とかストレス、そういったものを通ることは許されました。
And God was using these to refine David's faith, to strengthen his trust in the Lord.
神はこれらのことを用いてダビデを本当にそのダビデの信仰を練り清めて、そして彼がもっとより主に信頼することができるようにその信仰を強めてくださっています。
Let's just read 15 through 18.
15節から18節。ダビデはサウルが自分の命を狙って出てきたので恐れていた。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。サウルの子ヨナタンはホレシュのダビデのところに来て、神の御名によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。私の父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。 あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父サウルもまたそうなることを確かに知っているのです。こうして2人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは自分の家へ帰った。
So it says that Jonathan found David, and I love what it says here in verse 16. He strengthened his hand in God.
ヨナタンはここでダビデを見つけました。そして16節にありますけれども、神の御名によってダビデを力づけたとあります。
When we are experiencing a trial, when you're experiencing stress, what we need more than anything else is for someone to come to us and strengthen our hearts in the Lord.
私たちが何かこう試練の中にある時というのは、私たちにとって一番何よりも必要なものは、人が来てくれて、そして私たちのその心を主にあって強めてくれる、力づけてくれるということが必要です。私たちはそれが、その力づけこそが、その人からの憐れみよりももっと実は必要です。
Oftentimes we think that what we need somebody, you know, to put our, you know, to let us cry on their shoulder and, you know, just kind of, just give us, oh yes, you know, kind of.
よくですね、私たちは何かこうそういう辛い時には、誰か人が来てくれて自分の肩にこう手を置いて、もう一緒に泣いて憐れみを一緒に分かち合ってくれる、そういったものを求めます。でもちろんそういうものが必要な時というのもあります。
But here Jonathan didn't come to David and he didn't say, oh David, man, it's horrible what my dad is doing to you.
でもここでヨナタンはダビデの元にやってきてですね、ダビデに対して、ああもう私の父があなたにしたことはなんてひどいんでしょう、
this is a horrible deal. You don't deserve this.
こんなひどいことされて、あなたはそんな、何にもそんな悪いことしてないのに、
after all you did for him and look what he did to you, you know.
あれだけのことを父にしてくれたのに、父がしたことをなんてひどいんでしょうと。
But Jonathan comes to him and says, David, don't fear.
でも彼はそういったわけではなくて、ダビデの元に来て恐れることはありませんと。
You're gonna be king.
あなたが王になるんです。
God is with you.
神があなたと共におられます。
This was the truth.
それが、これは真理でした。
This wasn't just some nice words that he wanted to say to him. This was the truth.
これは単にダビデにいいことを言ってあげようという口からの言葉だけではなくて、これは本当に真理でした。
And we need that. We need that from each other, and we need to be that to each other.
私たちにもそれが必要です。お互いにそういったことが必要です。
To speak truth into our each other's lives.
お互いの人生のにおいて、本当にこの真理を語り合うということが必要です。
Things we need to hear.
聞かなければいけないことを語るということ。
God is with you.
神があなたと共におられます。
You're gonna make it.
あなたはこれを通り抜けることができます。
You're God's child.
あなたは神の子供です。
These things are true.
こういったことは本当に真理です。
But it may be a, you know, don't fear, don't freak out.
もしかしたら、恐れることはありません、怖がらないで。
I know it's difficult, but trust in God.
確かに大変なことはわかるけれども、でも主を信頼 してくださいと。
Because that's often what we need.
なぜなら、それが私たちが本当は必要なことだからです。
Really what people need most is somebody, I know I need this, help me to look up to see Jesus.
私自身もそれは必要なんですけれども、本当にこの私が主を、イエス様を見上げることができるように助けてください。
Because I know when I'm experiencing trials, when I'm under stress, it's hard because I'm just looking at this problem in front of me. I can't see anything else, and I need help sometimes. Look up, look to Jesus.
私自身そういった試練というものを何度も経験していますからよくわかるんですけれども、そういった問題の中にある時というのはもう本当に。なかなか上を見上げることができなくて、問題にこう集中してしまって、そればっかりを見てしまうので、そういった時に この主を見上げることができるようにその助けが必要です。それは本当に力強いものだと思います。そしてそういった時に主がいろんな人を私のところに送ってくださることを本当に感謝しています。私たちはみんな主に用いられたいと願っています。そしてこういったことが実はその一つの本当に用いられる素晴らしい道だと思います。お互いのために用いられるということです。
は
い、では今日はここで終わりにしたいと思います。お祈りします。
Lord, I do thank you so much for this. I thank you for the life of Jonathan.
主よ、本当にヨナタンのこの人生を感謝します。
And for the life of David.
またダビデの人生を感謝します。
Or just these stories that we can look at and we can learn so much.
この読んだストーリーの中から私たちは本当に多くのことを学ぶことができます。
Lord, we know that just as you were with David and you were faithful to him, you are faithful to us.
そして主はあなたがダビデといつも共にいてくださって彼に対して忠実誠実であられたのと同じように私たちにも誠実であってくださいます。
Lord, I want to pray for my brothers and sisters right now.
今私の兄弟姉妹のために祈ります。
And specifically in this area of feeling betrayed.
特に何か裏切られたと感じるような部分に対して、なぜならば、ある人々はそのことに対して長い間苦しんでいたり、またつまずきを覚えている人たちがいることを知っているからです。
And Lord, I pray that you would just lift that burden off of their shoulders.
主よ、どうかその方たちのその重荷を今あなたが負ってくださいますように。あなたにすべてを委ねます。私たちが周りの人々に何かよくしようとして行った行いというものはすべてあなたにお捧げします。
Lord,
あなたのためにそれを行いました。そして、いつの日かあなたはそれに対する報いを与えてくださることを、期待します。
And Lord, if the enemy has sown seeds of doubt in our minds, and even if we've entertained this thought thatYou have betrayed us, that you have let us down. Lord, take that away now, I pray in Jesus' name.
敵である悪魔は私たちの心に疑いの種をまいていきます。今ももしかしたら主があなたを裏切っているというそういった思いを、その欺きの思いを与えようとしているかもしれませんけれども、主をどうかそういった、偽りのものを私たちのうちから取り除いてください。
Lord, speak words of encouragement in our hearts.
そして私たちの心に本当にあなたの励ましの御言葉を語ってください。
That we would be strong.
それによって私たちが強められますように。
Strong in the Lord.
主にあって強くあることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。